楽に行きましょう。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは武田由紀さんの著書、気がつきすぎて疲れるが驚くほどなくなる繊細さんの本。繊細さんという言葉、最近だいぶ世の中に認知されてきましたからご存知の方も多いでしょう。5人に1人は繊細さんだそうですから結構な数ですよね。日本の人口1億2000万人として2400万人の方は繊細さんということになります。繊細な人、繊細さんとは、アメリカの心理学者、エイレン・アーレン博士が提唱した、ハイリー・センシティブ・パーソン、略して HSP という概念がベースになっています。この本の著者、武田由紀さんも繊細さんだそうです。大学卒業後、メーカーに就職し、技術者として商品開発を担当。職場の仲間には恵まれていましたが、毎日夜中まで忙しく働いていました。仕事上の成果は出していたものの、どんなに評価されても自分に自信を持てず、あれもこれもやらなくてはと自分に鞭打つ日々。あまりの忙しさに部署内では休職者が出始め、ついに武田由紀さん自身も会社に行けなくなってしまったんだそうです。1ヶ月だけ休むつもりが休職は2年に及びました。休んで穏やかな日々を過ごすうちに、エイレン・アーロン博士の著書で HSP のことを知り、復職後は自身の繊細さを全開に生かして仕事に臨んでいました。やがて武田由紀さんは会社を辞め、同じように繊細な人の力になる相談業を始め、現在に至っています。今回はそんな武田由紀さんの著書、気がつきすぎて疲れるが驚くほどなくなる繊細さんの本から私が学んだこと。1、魔法の言葉、とりあえず。2、ざっくり言葉で伝えよう。3、ありのままにしておこう。この3つをシェアさせていただきます。1、魔法の言葉、とりあえず。繊細さんには考えすぎてしまってなかなか動けないことがあります。いろいろなことに気がつくため、いろんなリスク、可能性が見えてしまい、それらへの十分な対策を講じないうちは行動をスタートできないんですね。私、ブックトーカーベンなりに考えてみたんですが、それって例えばいろいろと欠点だらけに見える乗り物に乗るようなものでしょうか。繊細さんにはその乗り物にいろいろと不十分な点があることが見えてしまっています。だから怖くて乗れないんですね。逆に、そんな不完全な乗り物によくみんな乗るなぁと思っているといったところでしょうか。完全な状態、ベストな状態になっているのでなければ、とてもその乗り物に乗って出かけるなんてことはできないわけです。武田由紀さんはそれに対処する魔法の言葉として、とりあえずを挙げています。考えすぎる、ベストを求めすぎる繊細さんですが、とりあえずを入れて行動し始めてみようということですね。例えば、方向性を説明してからお願いするのがベストだけど、とりあえずデータを見せてもらおう。あれやってからこれやるのがいいんだけど、あれは今できない。とりあえずこれからやっておこう。といった感じです。繊細さんにとっては、本当はああする方がいいのに、と落ち着かないかもしれませんが、何度かとりあえずでやっているうちに、ベストじゃなくても物事が進むことを実感できるようになるそうです。たったそれだけで、と思ったこのトークをお聞きの繊細さんの皆さん、同じく繊細さんの武田由紀さんがおっしゃっているのですから間違いないですよ。とりあえずで始めれば、停滞していた物事が進むようになりますし、何より同じことをぐるぐるぐるぐる考え続けてしまう疲れからも解放され、楽になることができます。先ほど私が挙げた乗り物の例では言えば、とりあえず乗ってスタートし、なんかやっぱりちょっとなとなったら、そこで降りればいいわけです。最後の最後まで乗り続けず、途中離脱したっていいわけです。考えすぎて動けないときは、ベストはさておき、とりあえずで前に進んでみてください。2. ざっくり言葉で伝えよう。繊細さんってあまりにも相手のこと、周りのことが分かりすぎるんですね。で、ともすると他の人たちも自分と同じようにいろんなことが分かるだろうと思ってしまうところがあります。でも、繊細さんの比率は5人に1人と言われています。ということは、5人人がいて自分が繊細さんだったら、 後の4人は繊細さんじゃないわけです。この4人は自分と同じようにいろんなことが目についたり気になったりするわけではありません。だからちゃんとそういった人たちには言葉で伝えなければならないんです。私は言われなくたってわかるんだから、相手だって言われなくてもわかるはず。これは通用しません。繊細さんというか、ともすれば以心伝心を重んじる日本人にありがちとも言えることかもしれませんが、言わなくてもわかる。これは通用しません。繊細さんじゃない人との付き合いでも、あるいは意見をはっきりという外国の方との付き合いでも、言葉で伝えないことにはコミュニケーションって取れないですよね。例えば疲れている時、家族に黙って部屋にこもって横になるのではなく、今日は仕事で忙しくて疲れたから部屋で休んでいるねとざっくりで良いので家族に部屋にこもる理由を伝えるんです。繊細さんは相手の心情もなんとなく察してしまうため、自分の心情も周りはなんとなく察してくれるだろうと思いがちです。でもそれはありません。言葉で言わなければわかりません。もし黙って部屋に入ってしまったら、家族はなんか黙って部屋にこもっちゃったけど機嫌を損ねるようなことしたかなと心配するかもしれません。家族にそんな心配させないためにもざっくりで良いので言葉で伝えるべきなんです。繊細さんは部屋に横になってから、あれ今黙って部屋に来て横になっちゃったけど、もしかして家族に嫌な思いさせちゃったかなと思うかもしれませんよね。そうなったらゆっくり休むどころではありません。後から気に病んだりすることがないためにも、ざっくりでいいので、自分の行動の理由をちゃんと相手に、周りに言葉で伝えるようにしましょう。3、ありのままにしておこう。ありのままにしておこうと、ちょっといい目の表現にしてみましたけど、要はほっとけということです。例えば職場に不機嫌な人がいるとしますよね。繊細さんはそういう人がいると、その人の不機嫌さを我がことのように感じ取って、あの人が不機嫌なのは私のせいなんじゃないだろうか。あの人の機嫌が良くなるように私は何かすべきなんじゃないだろうか。あの人が不機嫌でいるだけで私疲れる。というように自分のせいではない他人の機嫌のことでヘトヘトに疲れてしまいます。でも、その人が不機嫌なのは自分のせいではありません。いや、明らかにその人の機嫌を損ねるようなことをしていたのならばともかく、理由もわからず不機嫌でいるのはもうそれはその人の勝手です。ありのままにしておきましょう。つまり、ほっときましょう。どうしたんですか？何かあったんですか？私で力になれることがあったら言ってください。こんな風にその人の機嫌を取ってやることはありません。機嫌をあれこれ取ってやっていると、そのうち自分の機嫌まで悪くなってしまうんです。自分の機嫌は自分で取る。最近よく聞くようになった言葉だと思います。基本、自分の機嫌は自分が取るんです。不機嫌な表情をして、周りの人からあれこれ気を使ってもらおうなんて、その人は甘えています。そんな人をこちらが甘やかしてやる必要なんかありません。ありのままに。つまり、ほっときましょう。まあこんな風に繊細さんは他人のことをすごく感じ取ってしまうんですけど、ちょっと待ってほしいのは、その感じ取り方がいつも必ずしも正しいとは限らないということです。あの人はこんな風に見える。それはきっとこうだからだ。持ち前の繊細な観察力を発揮して、繊細さんは繊細センサーで感じ取ります。でもそれ、外れている場合だってあるんですよ。繊細さんが一人でそう思っているだけで、実は的外れ。そんなことだってあります。繊細さんといえど、別に人の心を読めるテレパシーが使える超能力者じゃないんです。例えば職場の上司が不機嫌そうな顔で座っているのを、繊細さんは自分のせいだと思ったりします。でも上司は、実は虫歯が痛いのを我慢しており、それで不機嫌そうに見える顔をしているだけなのかもしれないんですよね。繊細さんのせいではないかもしれないんです。だから、やっぱりありのままにしておきましょう。ほっときましょう。不機嫌な人は不機嫌な人。自分は自分。機嫌を取ってあげるのは自分自身に対してだけで十分です。まとめます。1、魔法の言葉、とりあえず。2、ざっくり言葉で伝えよう。3、ありのままにしておこう。いかがでしたでしょうか？今回ご紹介したのは、この気がつきすぎて疲れるが驚くほどなくなる繊細さんの本から私が学んだことのほんの一部です。もっとハイリーセンシティブパーソン、略して HSP、繊細さんについて学んでみたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。 今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。